皆さんこんにちは。 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ今週もやっていきましょう。はい、今回はですね、早速コーヒーブレイクはスキップして本題に入っていければなというふうに思います。今回お話しするテーマはですね、データプロダクトというところのテーマでいろいろとお話しできればなというふうに思います。で、元々の発端としてはですね、10X という会社さんから、データプロダクトとは何かという、スライドを拝見しまして、データを使って、なりわいとしている、僕やアステリアムさん、結構このあたりの話に興味があると、共感するところがあるというところがあり、1ヶ月ぐらい前の話には、資料になっちゃって、ちょっと遅い感じにはなるんですが、ちょっとぜひともこれをベースにいろいろと話をさせていただきたいなというふうに思っておりますという感じです。
はい、
はい、というところで、データプロダクトというテーマなんですけれども、ちょっと本題に入る前にちょっとアステリアムさんの方にデータプロダクトってなんかどんなイメージですかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、なんか印象どんな感じでしょうか。
そうですね、なんか僕もあんまり詳しくは全然ないんですけど、なんか最近でもなんか聞くなみたいな感じで思ってて、まだまだ多分そんなに広く認知されてるものではないのかなとは思うんですけど、なんかざっくりの印象はなんかやっぱプロダクトなんで、なんかそのデータをこう本当にプロダクトとして提供するっていうところで、なんかその提供先としてはなんか社内のユーザーだったり、もしくはお客さんも全然あるだろうしっていうような、なんか大きくこう2つあるのかなっていうのは、ざっくり思っていて、でなんか多分社内とかだとなんかそういう社内の1ユーザーをこうお客さんみたいな感じで見立てて、なんですかね、社内なんで BI のダッシュボードをこう使ってくれるユーザーのために、なんかデータ、そのデータを見れるようにデータを整備してとか、データを、連携して見てもらうとかっていうのもあるのかなと思いますし、対、お客さんと社外とかですね、とかだと、その自社のデータをもう本当にプロダクトなので価値、そういうものとして、データをサービス連携するみたいな感じで、渡して、でお客さんの方でなんかそのデータを使ってなんかコネコネして、またお客さんが持ってる自社のデータとかと組み合わせて、またさらにその先のエンドユーザーに価値を提供するみたいな、なんかそういうざっくりとしたイメージを持ってました。はい、
なるほどです、なるほどです、ありがとうございます。なんか広い概念って感じしますよね、データプロダクトになると。プロダクトっていうワードからして、何かしらのその製品とか商品みたいなイメージがあるので、当然その、データのプロダクトのメリットを受ける教授側、つまりお客さんみたいなのが言っているような感じがしてて、でそのお客さんって別に一消費者だけじゃなくて、アステリアムさんが今おっしゃっていただいたような、社内の人にも当てられるっていうところがあるんで、すごい広い概念だなと。僕もこれこの資料を見る前に全く知らなかったんですけど、僕も同じような印象を受けて、っていうような感じをはい、なかなかあまり聞き慣れない方もいらっしゃるかなというふうに思うので、一旦こういうふうなテーマで、まずはそもそもデータプロダクトって一体何なのかっていうのをちょっとこの資料を、拝見させていただきながら、内容もちょっと参考にさせていただき、ちょっと、ご紹介しようかなと思ってます。データプロダクトとはというところなんですけれども、一言で言うと、データの利用によって、最終目標を促進するプロダクトというふうに書かれております。もともとのこの、参考になっているような、著書のところで言うと、2012年からなんかこういったことが書かれているようで、なんか思った以上に古い概念といいますか、そんな時代からもなんか歌われているような概念のようですね。で、なかなかこれって結構広いなというところがあるんで、なんかデータさえ使ってればプロダクト、データプロダクトなのかみたいなところが、あったりとかしていっ ったいるんですが、まあ、この、10X の、資料で、引用されているところで言うと、まあ、そのデータを使ってその最終的な目標を達成する製品と、データを使って最終的な目標を達成すること、達成すること自体を第一の目的とする製品の違いというところで、何か明確に定義というか、まあ、の表現されたりとかしています、はい。まあ、このあたり の内容ですね、その最終的な目標を達成することと、その達成すること自体を第一の目標にすると、目的とするというところの違いってなってて、なんかこのあたりって正直難しいねって話をさっきしてたんですけれども、どうですかね、やっぱなんかイメージとか湧きます
そうっすよね、確かに、うん、この資料だと、まあ、緑色と赤色でちょっと色分けされて表現されているんですけど、はい、うんうん、確かにこのデータを使って最終的な目標を達成するまでは一緒で、まあ、製品なのか、まあ、ことなのかみたいなところの違いで、うんうん、これもなかなか、なんか難しい、理解するのはちょっと難しい表現になってるのかなっていうところは、うん、はい、まあ、ありつつも、まあ、でも、
はい、
このなんか文面をこう読み取ると、まあ、やっぱデータを使ってってことなんで、まあ、何かしらの、うん、まあ、自社にあるデータとかいろんなところから抽出してきたデータを、まあ、使って、うん、で、まあ、その最終的な目標なんで、うん、何かしらのこうビジネスのなんか KPI とかがあって、まあ、なんかこう目標を達成するなんかの数値を上げるとか、
うんうん、
まあ、なんかそういうことに、対してまあデータを使うっていうところなんで、うん、確かになんかまあこれを見るともうなんかまあ機械学習もそうですけど、全てに当てはまるものを指してるのかなと思ったりもしますよね。
そうですね、いや、まさにそうだと思いますね。なんか当然機械学習とかだと、データを使ってデータから何かしらの新しい価値に変換しているというようなものだと思うので、うん、まあ、ML を使った何かしらのプロダクトって、まあ、全てデータプロダクトとして扱えられるのかなというふうに思いますし、うん、まあ、ML に関してはそのデータから何かしらの価値を変換する一つの手段でしかないので、まあ、このデータプロダクトってもっと広い概念、まあ、先ほどアステリアムさんが おっしゃっていただいたようなダッシュボードだったりとか可視化とか集計っていうところでも、プロダクトとして価値が発揮されるものかなというふうに思うので、もう本当にあらゆるデータを使って何かするあらゆるものっていうところで、なかなか深いかつ広い概念かつ理解するのが難しい概念かなと、はい、改めて思いますね。
うん、確かに確かに。
はい、そんな感じですね。で、まあ、こういった、データプロダクトに関しては、この資料では、まあ、5つのタイプで分けられるというところがあって、まあ、データの内容と、あとはそれを使って、人間がどういうふうに、貢献するのかとか、どう使われるのかみたいなところで表現されているところがあるんですけれども、まあ、これすごい分かりやすい、タイプ分けとして あるのでちょっと紹介させてください。で、まあ、人間の考えるコストというようなところで、その大小を、元に5つのタイプが分かれているようで、まあ、人間が考えるコストが一番大きいところで言うと生データがあり、まあ、そこから、少しずつ、考えるコストを減らしていく表現で言うと生データ、派生データ、アルゴリズム、意思決定の支援、意思決定の自動化という感じで表現されておりました。これはなんかなんとなくイメージがつきそうな感じがするなと思ってて、うん、まあ、まさにそうですね、生データだとやっぱりその何かしら の文字通り生のデータですね、まあ、それを使っていかにその、関連するようなデータに変換するとか、まあ、ETL に近いようなイメージかなというふうに思ってますし、まあ、意思決定の支援とか自動化ってなってくると、さっき言ったダッシュボードだったりとか、まあ、車で言うと自動運転みたいな、そんな形の表現があるのかなと思ってるんで、これはすごい分かりやすいなと思いました。はい、
確かに。
で、そうですね、でそれを踏まえて、じゃあインターフェースのフレンドリーさっていうところで言うと、データとかを扱う上でどういった形で扱うのか、例えば API とかを使ってアクセスするのかだったりとか、まあ、そのもの、そのプロダクトを何かしらのデバイスとかハードウェアに乗せて使うのかみたいな、
うん、
そういったところのタイプ分けで分けれて、 この資料ではそのポジションマップとして、まあ、こういったプロダクトがどういったところに分類されるのかっていうのがまとめられている表があります、はい、これはすごい分かりやすいですよね。
確かに、はい、そうですね、具体的に、うん、書かれてるんで結構イメージがやっぱつきやすいですね。
うん、そうですね、そうですね、はい、うん、こんな感じですね。そうですね、どうですかね、なんかこのあたりとかってアステリアムさんとかだとしっくりきたりとか、もう少しこのあたりってこうなんじゃないかみたいなあったりとかしますか、ね、はい、
うん、そうですね、いやなんか、はい、この表を見てしっくりはきてますね。でまあなんかやっぱりよりこう何ですかね、人間の考えるコストが小さかったりとか、
はい、
まあ、あとっていう風になっていくと、まあ、やっぱり自動化とかそういう風な流れになるんで、まあ、機械学習がこうバンバン活用されていくとか、
はい、
そういったこう何ですかね、データの使われ方っていうんですかね、うんうん、なんかそういうのが多くなってきてるなっていうのは、はい、この表を見ると、はい、うん、見えてくるかなっていう感じですよね、
うんうん、そうですね、まさにそう思いますね、
うんうん、
そうなってくるとなんかやっぱり世の中的な、データプロダクトと呼ばれそうなやつ、まあ、まさにチャット GPT とかもそれに該当すると思うんですけど、まあ、そういったところがどこに該当するのかであったりとか、まあ、今所属している会社で、まあ、チームとして持っているプロダクトとか、まあ、貢献しているところってどういったところなのかなっていうのをこの表に当てはめてどういったところに該当するのかっていうのをちょっと試行錯誤してみる、考えてみるっていうのはちょっと面白いかもしれないですね、
うん、確かに、うん、そうですね、確かに確かに、なんか自分のそうですね、身の回りのことと実際の状況に合わせてやってみると見えてきやすいですよね、
うん、
確かに。
そうですね、そうですね、うん、はい、まあ、これは、うん、まあ、なんだろうな、実現する難しさとかっていう枠ではなくて、あくまでどういった立ち位置にあるのかっていうところが表現されているので、まあ、それはそうなんですけれども、でもやっぱり意思決定が自動化できたりとか、それをデバイスとかハードウェアに載せるっていうところはやっぱり難しくてでね、まあ、その究極が自動運転ってくる感じで表現されてるんで、いや自動運転ってやっぱ難しいんですよね、きっと。
素人ながら。そうですね。
はい。
確かに。そうですよね。これまあ、右下の方に行くに従って、やっぱ難易度が跳ね上がっていってるっていう感じがするんで。
うん、そうですね。そんな感じしますね。
はい、まだまだ実現、まだされてる途中とかのものもあるから、なかなかここら辺は確かに。はい、難しい問題にですよね。
うん、そうですね、そうですね、
うん、
はい、ありがとうございます、はい、まあ、でもこう見るといろんなプロダクトがやっぱりそのデータプロダクトとして位置づけられていて、で、まあ、データプロダクトってさっき広い概念っていうふうに申し上げましたが、ただ広すぎるんで、どういった領域がどういったグルーピングできるのかっていうところでこういうそのポジションマップっていうのは面白い概念だし、分かりやすくこうマッピングされるんで、見通しはつきやすくなりますよね、やっぱり。
うんうんうん、確かに確かに、
うん、
そうっすよね、確かに。さっきのだとかなり抽象的なんで、うん、なんかこうイメージするぐらいですけど、この表は本当にすごい具体的でイメージがしやすいんで、うん、なんかこれを見て、はい、もう一回さっきの言葉遣いに戻って考えてみてとかも、はい、面白いですよね、うん、確かに。
そうですね、そうですね、ぜひもし興味があれば、またこれもちろんポッドキャストのリンクにも貼っておきますので見てみていただければと思います。はい、って感じですね。でそれでまあこういったそのデータプロダクトというところに関して、まあいろいろと、もちろんデータを扱うところが、データを扱ってどう価値に転換させていくのかっていうところが、まあ、重要になってくると思うんですけれども、まあこの資料の中でもいろいろと 10X さんがやられている話とかはすごいいろいろと、ふむふむと興味深く読ませていただいてるんですけれども、まあ、結構個人的にはというか、まあ、2人的には気になるところで言うとスキル面とかキャリア面とかっていうところのところが、まあ、おまけとして書かれているところではあるんですが、すごく興味深いなと思ってそこをちょっと取り上げたいと思っております。はい、で、ここにはスライドにはレーダーチャートとして受託分析のデータサイエンティストだったりとか、あとはそのデータプロダクトを扱っていく上での必要なスキルみたいなのが、まあ、分けて表現されていて、されています。で、まあ 全部で6証言の 6個の項目で、それぞれレーダーチャートで分かれているんですが、ちょっと1個ずつ説明するとあれなので、端的に言うと、そのいわゆるデータサイエンティスト、あの受託系のところで言うと、やっぱりそのデータの分析だったりとか統計使ってとか ML 使って最終的には意思決定にコミットするっていうところの領域がやっぱり重要になってくるっていうところは、あの書かれていて、まあ、これは結構皆さんイメージつく話かなというふうには思っております。で、一方でこのデータプロダクトっていうところを考えていくと、もちろんそういったその意思決定とかその ML とか、データを使ったアナリシスのところは重要になってくるんですが、もっと重要なところが、そのいかにそのデータを、どういうふうに貯めるのかとか連携させるのかとか、そういったどちらかっていうと環境に近いところ、基盤を作るところっていうところが圧倒的に重要になってくるっていうところがやっぱりあって、でまあ、そこがしっかり と、理解して、要件に沿うような形で実現できるかどうかっていうところが、データプロダクトを作っていく上で一番重要でありそうっていうところが、まあ、あのスキルセットとして表現されたりしています。
はい、
というところで、まあ、やっぱり今までその受託系のデータサイエンティストではなかなか経験できない、もう、まあ、ほぼ全く違うような領域っていうところが、まあ、まさにこのレーダーチャートにすごい表現されてるんですけれども、うん、どうですかね、なんかこのあたりのギャップっていうところは確かにイメージはつくんですけれども、はい、なんかまさにアステリアムさんとかこのあたりとかも結構ご経験されようとしてる、されているような感じが印象するんですが、はい、どうですか、はい、ちょっと変わってるのかあります？
そうですよね、いや本当にまずなんかもう全然このレーダーチャート見てるとやっぱ求められてるスキルが違うんで、本当にこう転職してする時も結構こう不安になるようなレベルの違い、うん、まず職種が全然違うみたいなところ
なんで、そうですね、
はい、ありますよね、まあ、すごいなっていうところはあるんですけど、うん、まあ、確かにそうですよね、なんか僕、まあ、ちょろっとだけはもちろん経験はあるんですけど、まあ、そんながっつり専門性を持って、うんっていうレベルではないんですけど、まあ、ただなんかやっぱ機械学習とかこうやってると、はい、まあ、どうしてもこう、うん、なんですかね、まあ、最近はよくそういう流れになってると思うんですけど、まあ、モデルをこうだけ、はい、モデルのアーキテクチャとかモデルのパラメータを変えただけみたいなレベル感だと、もう、うん、精度が頭打ちになってるとかさちってて、まあ、それじゃ上がらないとかって、まあ、やってると多分気づいてくると思うんですよね。で、まあ、そうしていくとこうやっぱりもともと ML に何を入れてるか、まあ、入力として入れてるものって、まあ、データなんで、まあ、やっぱりそのデータをこうじゃあもっときれいにするとか、まあ、いわゆるデータセントリックな考え方だと思うんですけど、うん、まあ、そういうふうな形でデータを、まあ、ちゃんと整備しなきゃなとか、
はい、
使えるように、うん、ML でもこう効果的に使えるようにしなきゃなみたいなところ、うん、っていうのは、まあ、こう徐々にこうなんか考えが移っていく人がやっぱ多いのかなっていうふうに思っていて、そうなってくるとこういうアナリティクスエンジニアとか、まあ、データエンジニア的なこと役割としてできる人がいるとすごい強いですし、はい、まあ、いないとこういうところもちょっと手を出さざるを得なくなるみたいなところはすごい出てきて、ただここも専門性がかなり高いところだと思うんで、はい、そんな、なんですかね、まあ、すぐにできるものじゃないですし、まあ、そもそもこうデータって、なんですかね、いろんなものがあるじゃないですか。まあ、ML で使うデータってほんの一部だと思うんですね、プロダクトの中でも。
はい、そうですね、そうですね。
うん、なんで、そういうところ以外にもこう目をこう幅広く届かせるというか、うん、っていうところは、すごいここの役割は、もちろん非常に価値は高いと思いますね。なので、
はい、そうです
ね、こういったところが、できる人っていうのは、まあ、特に多分やっぱりまだ新しいところ、まあ、ベンチャーとかもそうだと思うんですけど、うん、そういったところのがよりこう求められてる気はしますね。
うん、そうですね、そうですね、うん、まさにおっしゃる通りですね、まあ、特に ML とかだともうデータがものを言うじゃないですか。どんなにそのすごいモデルを作ったとしても、まあ、入れるデータがそうでもなかったりとか鮮度が良くなかったりとか微妙なものだったりとかすると、まあ、ML としてのパフォーマンスで発揮しきれないところがあるので、まあ、もちろん ML やってる方とかはご存知だと思いますけれども、いかにその新鮮なデータを 正しくみたいなところっていうのは重要だし、まあ、そこをきちんと担保するのがまさにこういう基盤とかベースになってくるところをしっかりと作らないといけない。だけれどもそういったことをしっかりとできる人材かつその ML のノウハウを持っている人って多分そんなにいなくてっていうところはすごいなんか思いますね。
うん、そうですね。この辺は、うん、なんか最近その、まあ、聞いたりする話だとやっぱなりたい人は一定数いるみたいなんですけど、
うんうんうん、
あのまあ昔のなんかよくこうデータサイエンティストみんななりたいみたいな時代があったと思うんですけど、うん、
ありますね。
まあまあそれほどではないと思うんですけど、まあまあでも一定やっぱデータエンジニアって最近あのここのあの資料の最後の方でも多分書かれてたと思うんですけど、うんうん、求められてるみたいなところが、はい、あの、あるみたいな話で、うん、まあ、本当にあのデータってまあどこの会社でも少なからず貯めてるじゃないですか、今もう今のご時世って、はい、
うんうん
うん、それをこうただなんか貯めてるだけじゃなくて、
うん、
あのその後に使えるような形とか、
はい、そうですね、
うん、データを、まあ、まさにそのデータプロダクトと思うんですけど、データがこう価値を生み出すみたいなところ、うん、っていうのはこういうデータエンジニアとかアナリティクスエンジニアみたいな職種の人がいないと、うん、っていうのはこういう専門性を持った人がいないとなかなか難しいと思うんで、
そうですね、うん、
まあ、やっぱりこういう職種はすごい求められてる一方でなかなかやっぱ、はい、あのまあこれをリードできる人材というか、あの推進していける人材ってなかなか多くないなっていうのは、
そうですね、
個人的にはなんか、はい、なんか観測範囲だとありますね、うんうんうん、
確かに確かに、いや、おっしゃる通りですね。うん、なんかもともとはまさにそのデータサイエンティストがめっちゃ盛り上がってる時って、まあ、ML に特化したそのモデルを作る能力に長けてる人っていうのはやっぱり今もどんどんどんどん増えてってると思うんですね。で、かたやまあデータを整えるっていうようなそのデータを利活用するための基盤を整える人っていうのはもちろん一定数いるけれども、まあ、そういった人たちって別に ML のことをよく知ってるわけでもないっていうところがあり、結構その ML として ML を活用する側とそれがベースになってるデータを管理する人に今の結構深い溝みたいなのが個人的にはあると思ってて、まあ、それはなんかもうしょうがないというかなるべくしてなってるところがあるのかなと思ってて、で今後多分その溝を埋めたりとか両方とも理解できたりとかできるとか、まあ逆に言うとその2つをつなぎ合わせるようなことができるような人っていうのがすごい重宝されるのかなというふうに思っており、まさにそういった人材っていうのが、まあ、ここの 10X の方が書いているデータプロダクトマネージャーみたいな表現になってると思うんですが、まあ、そういった人たちが今後なんだろうな、価値をより転換できたりとかするのかなというふうに思っていて、なかなかこういったところができるような人は少ないし、まあ、もちろんそれってチームをある意味横断する形になるので、あのよりコミュニケーションとかあの連携とかそういったそのもう あれですね、もともとの人間のなんだろうな、まあ、仕事する上でやっぱりちゃんとその連携取ってあのチーム内外含めて巻き込んで推進していくっていう、まあ、ある種の泥臭いところっていうのがやっぱり重要になってくるんだろうなっていうところがなんとなく感じてて、もちろん技術力あるベースでですねってなってくるんで、やっぱり難しいですよね。なんかすごい大変だと思うんですけど。
そうですね、はい、いや本当に巻き込み力とか、まあ、コミュニケーション力とか、はい、あとやっぱこういうことをやりたいなんで、なんかパッションというか、なんか情熱というか、
そうですね、
そこら辺がやっぱ原動力になってこう推進できる人っていう感じなんで、なかなかやっぱそうですね、いないですよね。そのなんかある程度やっぱ経験値も必要なんで、
はい、
そんなすぐなれるものじゃないというか、やっぱり、
うん、
なんかそこは一定のこう社内でも、まあ、信頼とか含めて必要だったりと思うんで、
はい、うんうん、
なんかそこら辺は本当になかなかこういないし、まあ、かなりいたらこうかなり強力な、はい、体制というかチームというか、
はい、
いいものが出来上がりそうだなっていうのはすごい感じますよね、
うんうんうん、そうですね、おっしゃる通りだと思います。
いや、まさにそうなんですよね。なんで、まあ、ちょっとさっきもちらっと話してた裏で話してたんですけど、うんうん、まあ、こうなんかデータエンジニアってやっぱ こういうのってなかなかなんかあの自学習が難しいというか、
うんうん、
そういうものがありますよね。そのデータサイエンティストとか、まあ、機械学習エンジニアとか、まあ、いわゆるモデルを作る部分に関しては、まあ、一定あの分析のコンプとか、まあ、カグルとか含めて、うん、そういうのがあるんで、まあ、ある程度こうお題に対してこの、はい、メトリックスを最大化とか最小化してくださいとかっていうような感じで、うんうん、あの進められて、まあ、モデリング力みたいなのは、まあ、自学習しようと思えば全然できる状況であって、うん、まあ、あとスコアをこうなんかっていう目標があるじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、こうできやすいと思うんですけど、で一方でこのデータエンジニアとかって、はい、何をこう目標にするかとか、うん、まあ、そもそも自学習でやるってなった時に、まあ、データいると思うんですけど、うん、どういう、どこにあるデータ使うのとか、
うんうん、
そういうのってすごいこう難しいなっていうのがあって、なかなかこう、
はい、そうですね、
それをこう全然知らない人が一からできるようななんか環境っていうのがやっぱ難しいなと、うん、時々思ってるんですよね。
そうですね。いや、本当にそう思いますね。これってもう本当になんか、まあ、僕はもともとその ML ってもちろんビジネスにあの貢献しなきゃ意味ないと思ってて、で、当然そのビジネスに貢献するためにはしっかりとその要件を踏まえてモデルを構築したりとかアウトプット出すっていうのが前提として持ったんですけど、結構このよりそのデータプロダクト、特にそのデータの基盤を整えるところってもっと自由度が高くて、その要件があったとしても多分やり方っていろんなやり方があって、でそれに対してあのプロスコン数まとめてどういうふうに実現していくのか、どこまでチームを巻き込むのかみたいなところとかっていうのがあるので、なんか ML モデルを作る以上にすごい自由度があってかつ確率性が高くて難しいっていうのはなんかイメージとしてすごい持ってますね。だからまた繰り返しになっちゃうんですけど難しいですよねこれは、
うん、
はい、っていうのはすごい感じますね。うん、まさに 自分で学習するのって無理というかまあ多分問いデータとか作ればいいと思うんですけど、でもそれってまたうーんって感じもしますし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そもそもそういったその、データを持ってる会社さんっていうのもあんまないので、うんうん、やっぱりもう人材としてもその経験する場所としてもそんなに多くない、うんうん、っていうところがやっぱり難しいところだったりしますよね。
うん、そうですね、まさに、
うん、
そうだと思います。なので、うん、まあ、なんかこれからそういうまあいろいろなところでちょっとずつこう出てき始めたら、はい、あのそういうのが経験できる環境っていうのが多分増えてくると思うんで、
はい、
なんかこういう役割の人がいろんな会社さんで出てきたりするとすごい楽しみになってくるなっていうのは、はいはい、感じますよね。
そうですね、はい、うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあそうですね、ちょっとまあいろいろとこのデータプロダクトに関して、まあそもそもデータプロダクトって何なのかって話から、まあユースケース、まあ果てはスキルセットとかちょっとキャリアっぽい話もいろいろと織り交ぜてみましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。まあデータプロダクトというところに関して理解と、まあちょっとよく分かんなくなっちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、多分あのデータを生業とする方は誰しもが直面する問題かなというふうに思うので、もし興味があれば、今回紹介した資料だけじゃなくて、まあ、他にもいろんな資料を見ていただくであったりとか、実はこういったこともあるんだよみたいなのもしあればぜひとも教えてほしいななんて思ったりしております。はい、というところでじゃあ今回は、以上にしたいと思います。はい、それではまた次回もお会いできればなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。